今日はペンテコステ聖霊降臨日です。ご復活のイエス様が天に昇られた後、私たちをみなしごにはしないために送ると、そう約束された神の霊が下った日であります。このペンテコステは教会の誕生日だとよく言われます。私たちの教会の修法の表紙に、教会の伝道開始日、そして伝道書の開設式の創立日、この街道の剣道日と、この教会のスタートとなる起点の日がいくつか記されていますように、教会の誕生日も本当のことを言えばいくつか考えることができると思います。例えばイエス様が最初の弟子たちをガリラヤのほとりでご自分の弟子として招かれたとき、あるいは十二弟子を任命されたとき、あるいはご復活のイエス様がガリラヤで弟子たちに出会われて大宣教命令をお与えになったとき、あるいは十字架におかかりになったイエス様の両隣に同じように貼り付けにされた二人の犯罪者との会話をなされたとき、これらの時に最初の教会が誕生した瞬間を見始めて、教会の歴史を数え始める者もいます。教会の誕生というのは、赤ちゃんがお母さんのお腹からおぎゃーと日の光のもとに生まれてくるのとは違いまして、目には見えない神の命によって生まれ直す、そういう誕生ですから、この日がその日だというのはなかなかはっきりとは言えないかもしれません。しかし、よくペンテコステは教会の誕生日だと言われますように、今日のこのペンテコステもまた神の命に生かされるようになった者たち、新しく生まれ直した者たちの決定的な始まりの瞬間であったということもまた疑いのないことだと思います。日の光のもとに生まれた赤子は呼吸を始めます。命の息を始めます。同じように最初のペンテコステの日以来、キリストの弟子たちもまた新しい命の呼吸を始めました。その日、主イエスのお蘇りに接してもなお、主イエスを十字架につけた者たちを恐れ、イエス様が天に昇られてしまうと、怖くなって、一つの家の一つの部屋で身を寄せ合って息を潜めていた者たちが、この聖霊降臨とともに一斉に立ち上がり、神の良き知らせを世に向かって語り始めました。この時、炎のような舌となって弟子たちの上に注がれた神の霊。この霊という言葉は、風とも息とも訳すことのできるプネウマという言葉が使われております。神の霊、弟子たちの上に下った神の霊とは、新しい世界から吹き込んでくる新鮮な風であり、また、その別世界から吹き込んできた風を吸い込むものを生かす命の息であります。窒息しかかっていた者たちは、神の霊、神の息、新鮮な命の息を胸いっぱいに吸い込み、元気づけられて、また、その吸い込んだ命の息を祝福の言葉として吐き出しました。神の霊、神の息を吸い、その吐く息で福音を語る、そういう新しい人間の呼吸が始まりました。それが今日私たちが思い起こし祝っている最初の降臨、聖霊降臨日より始まりました教会の歩みであり、この新しい人間は、ただ自分が新しくなっただけではありません。この人間の眼差しには、世界が新しく見えてまいります。今日は歌いませんで、選べばよかったかなとは思ってるんですけれども、賛美歌579番、主を仰ぎ見ればという賛美歌があります。そしてその第一節に、主を仰ぎ見れば、古き我は、うつしおとともに解く去りゆき、我ならぬ我の現れきて、水や雨土ぞ、改まれる、という歌詞があります。主を仰ぎ見る者、つまり、主イエスキリストを礼拝する者に与えられる我ならぬ我があるんだ。これは、 この聖霊をいただいた新しい私たちの弟子たちのことであります。この者たちは自分自身を新しく見直します。新しい自己認識、新しいアイデンティティを持ちます。この私は天の神様をアバ父よ、私の親愛なるお父さんと呼べる、そういう私なんだと、そのことに気づかされます。しかしそれだけじゃありません。またその者たちにとっては天地万物が改まり新しい世界として見えてくるようになるのです。どういう世界の姿が見えてくるのか。例えば今日与えられましたローマの信徒への手紙の第8章26節以下の、直前になるんですけれども、8章18節以下に新しくされた霊の人間にしか見えないこの世界の新しい姿、またこの世界の言葉にならない声があらわにされています。19節、被造物は神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。22節、被造物はすべて今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。ある人は大胆に言うんです。世界は教会になりたがっている、教会になることを憧れてるんだ。肉の目にはそのような世界の姿っていうのはどこにもないと思います。どこにも見えない、どこからもそんな言葉は聞こえてこない。けれども新しい人間の持つ霊の目、霊の耳には神の子たちの現れるのを切に待ち望む世界の姿、自分たちもまた丸ごとあがなわれ、新しく生まれたいと、うめいている、教会になりたがっている世界の姿が見えてきて、また聞こえてくると言います。どこでそんな世界の姿が私たちに見え始めているというのでしょうか。そんな新しい世界の見方、その声の聞き方、自分はまだ知らないという礼拝者がいるでしょうか。自分は神を拝むものだけれど、私たち教会に憧れている世界の姿は自分にはまだ見えてこない、まだ聞こえてこない。しかし、もしもそういうならばそれは誤解なのです。私たちにとって当たり前すぎて見えなくなってるだけだと思います。今ここで私が、すでにこの世のことを、この世界のことを、被造物、また被造物のことを、この世界と、何の説明もつけずにそれをイコールで結んで言い換えている。そのことに何の疑問も大きな疑問も感じずに、皆さんはもうすでに自然とお聞きになっていることと思います。この世界は被造物である。神がお作りになった天地である。この世界、メイドバイ主なる神様だ。神の言葉、神のご意志が、この世界を無から有に呼び出したんだ。神がお望みになっているから今も保たれ存在しているこの世界なんだ。その世界がどんなに最初の良き創造から離れてしまい、くたびれて薄汚れて見る影がなくなっていて、だとしてもこの天地もそこに満ちるすべてのものも一つの例外もなく神の被造物である。これは生まれながらの私たちの当たり前の世界の見方なんかではないと思います。これはすでに改まった新しい世界の見方であると思います。古い私たちが知らなかった新しい世界の姿であります。この世界が虚無に服しているのは、つまり生きとし生けるものが必ず死んでしまう。滅びへと向かっている。これはあるがままの自然法則、自然の摂理じゃないんだ。ただ人間の罪のゆえに全被造物は虚無に服しているんだ。だから、人のその罪があがなわれ、 人間が新しい人間となるならば、この秘蔵世界全体もあがなわれ、本当の自分を取り戻すことになる。パウロはそう語り、私たちもそう信じております。こういうのが、新しい人間の新しい世界の見方であります。この世界は神の言葉が形を取った秘蔵世界であり、あがなわれ、虚無から解放され、新しくなることを切望している。憧れている。しかもこの秘蔵世界全体がやがて取り戻す世界全体のあがない。これは始まったことだと我々は信じております。決定的にそれは始まったんです。その肝心要の部分はすでに着手された。全秘蔵物の中でも、そのあがないと生まれ変わりが最も難しく最も困難な最難関の場所から、主なる神様は手をつけられ、その罪の病根を取り除かれ、そしてその出来事をこの世に向かって示されました。つまり、あがなわれた人間の集まりである教会、教会がここにあるんです。使徒パウロは、若き伝道者テモテに書き送った手紙の中で、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。この言葉に続けてこう言いました。私は、その罪人の中で最たるものです。罪人の中で最たるものが、キリストイエスによって救われるのであるならば、それ以外の被造物の贖いは難しいことではありません。それゆえ被造物は、主なる神様をアバ父よと呼ぶ、神の子たちの現れるのを、キリストの教会の誕生を切に待ち望んでいたのです。罪人の最たる者たちが今は、アバ父よ。主なる神様のことを呼んでいることを驚きを持って見ている。あなた方が新しい人間となれるならば、私たちも新しくなれる。世界は私たちを見てそういう声にならない憧れを抱いているんだっていうのが、パウロの見方ですね。私たち教会は、将来の人間の姿であるだけでなく、将来の秘蔵世界全体の姿を映し出すものであるとさえ、まあ、このローマの信徒への手紙8章というのは語っているんですね。私たちは実演農場であります。こういう生き方ができるんだ。こういうあげり方ができるんだ。神がこの世界に見せ、自分もまたそのようにあがなわれて新しく生きたい。そういう憧れをかきたてるために、この世界の中に始められた実演農場、それが教会だと言います。しかし、教会に生きる新しい人間、新しい被造物の姿は、まあ普通、新しい人間というのはこういうものだろうとイメージされるときに世界が思い浮かべるような姿はしていないということも、これは私たち自身よく知っていることだと思います。新しい人間。まあ普通そういう言葉でイメージされるようなスーパーマン、スーパーウーマンじゃないということです。キリストの教会というのは、まあ今年度の我々の年間の聖句ですけれども、私たちを見てください。私たちを習うものになってください。キリスト教会というのはいつでもそうやって自分自身をさらけ出して、私たちを見てください。私たちに習うものになってくださいと、神の救いが何であるかをこの身をもって指し示す、新しい人間、新しい被造物なんですけれども、でもこの新しい人間は、完全無欠な超人ではありません。使徒パウロは、今日の聖書箇所の直前のロマ書8章23節で、 秘蔵物の憧れであるはずの霊の発報をいただいている私たちもまた、心の中でうめきながら待ち望んでいる者たちであり、さらに今日の聖書箇所の書き出しではっきりと、弱い私たちであると語っております。霊の発報をいただき、神の命の息を呼吸する新しい人間になっているはずのこの我々っていうのは、弱い私たちだと。まあ、このことが何を言っているのか、何を意味しているのか、まあ、これを思い巡らす前に、まずは、このパウロの言葉を味わい、ほっと一息つきたいと思うのです。私たちの弱さというのは、私たちの新しさを否定するものでは少しもありません。洗礼を受けたキリスト者になっても、長年信仰生活を続けても、私は私の弱さを克服できず、それを抱えたままである。私はキリストに結ばれて新しいものになったと聞いてきたけれども、なお私は本当に弱いままである。こんな弱い私が、私に習うものになりなさいなどと世に向かって証しすることができるだろうか。しかし、その私たちの弱さは、私たちの新しさを台無しにしてしまうことはできないのであります。しかもここで言われている私の弱さというのは、キリストに結ばれたものとして生き続けて、まあだんだんマシになってくるんだけれども、でもどうしようもなく克服できず最後まで残り続け頑固にこびりつく、まあ我々が持っている一つ二つの欠点、根深い我々の弱さというようなことではありません。この弱さ、単数形で語られず複数形で語られている弱さであり、だから種々様々な弱さだということです。あちらにもこちらにも立ち現れてくる弱さ、あっちにもこっちにもたくさんある我々のほころびのことであります。こんな自分であることをやめたい、こうでなかったらいいのに、違った性格、違った性質、違った本性を持った別の人間になりたい、それこそ生まれ変わりたい、そうでなければ私が新しい人間のモデルだとはとてもじゃないけど言えない。しかし、私たちを悩ませ続けるその自分の弱さを抱えたままで、私たちは事実新しい人間とされており、その新しさはなかったことになりません。明るく元気、いつもニコニコ、エネルギーに満ちていて、誰からの助けも必要とせず、むしろいつでも助ける側に回っている、それが教会だろうと。本当のキリスト者はそうであるべきだと。もしも私たちが心の片隅で少しでもそう思い込んでいるなら、それはとんでもない勘違いだと思います。例えばやっぱりこのローマの信徒への手紙を書いた使徒パウロのことを思い出せばいいと思うんですよ。パウロはいつだって別に伝道成功してたわけじゃないんですよ。元気いっぱいだったわけじゃないんです。彼は、まあ、アテネでの伝道ですね。アテネっていうのは、まあ、当時の文化の中心地みたいなところですから、そこにいよいよパウロは乗り込んで伝道してですね、まあ、世界の文化の中心に乗り込んで伝道して、そこでなんとかですね、これを成功させて、もう世界全体の伝道をしようとするわけなんですけれども、これうまくいかなかったんです。アテネの伝道はパウロ失敗しました。でそのパウロどうなったか、何クソと次のところに喜び勇んでいったって言うんじゃないんですよ。足の塵を犯して落として、もうこんな効かないところは知らないって言って強気に出ていったわけじゃないんですね。アテネでの伝道を失敗したパウロは都落ちのようにしてコリントの町に流れ着くことになります。その時のパウロがどういう状況だったか、第一コリントの2章3節にこうあります。衰弱していて、恐れに取りつかれ、ひどく不安であった。そうやって自分の状態を振り返っております。 へこたれていたんです。めげていました。恐れに取りつかれていました。ひどく不安でした。弱く衰え果てた人間でした。しかし彼が弱く衰え果てていることは、コリントの町において彼を通して働く神の力の妨げには少しもなりませんでした。いいえ、むしろその弱さの中でこそ語られる彼の伝道の言葉、宣教の言葉、福音の言葉がかえって神の力であることがよく証明されたといいます。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に言い表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。聖霊は私たちの弱さにおいて働かれる神の力です。弱い私を弱いままで生かし用いることのおできになる力の神であられます。私はこれまで信徒としてまた牧師としていくつかの教会に結ばれて歩んでまいりましたけれども、多分他の牧師、仲間の牧師たちよりも、なんていうか聖霊なる神様について強調する教会で、過ごすという機会が、普通の牧師仲間よりも多かったと思います。普通、日本キリスト教団の中にあって、とりわけ、我々のような連合長老会の中に属している教会っていう中でですね、聖霊なる神のことを聖霊様って呼ぶ教会はまずないと思うんですね。聞いたことないですよ。でも私はそういう呼び方で聖霊を呼ぶ教会をこれまでいくつか関わってきたし、仕えてきたことがあります。それはですね、福音派とか、聖霊派とかペンテコステ派と呼ばれる教会の信仰が、私が関わったいくつかの教会に、そもそも影響を与えていたのが理由だと思います。で、その一つはですね、私の母教会なんですよ。私が洗礼を受けた教会はそういう教会だったんです。で、それで私もかつて母教会で教えられたように、東京神学大学に入るまでは聖霊様とお呼びしていたこともありますし、でも今はそういうふうに呼びませんけれども、聖霊なる神様と呼ぶことに何の抵抗もありません。だって父、御子、聖霊なる三位一体の神様です。ちなみに東方聖教会では聖霊のことを聖神と呼ぶんですね。聖なる神って書いて聖神って言うんですね。だから力っていうよりもやっぱり神様だっていう理解をちゃんとしてるんですね。わかるような理解を東方聖教会はしてる。しかしですね、私の実感として、私たちプロテスタント教会の中では、ことさらに聖霊を前面に出して聖霊様とお呼びし、おもんじる教会は、このパウロが語る私たちの弱さを無視する傾向があるように、そう感じております。もちろんそれは私が関わったことのある教会に限定されることなのかもしれませんけども。少なくとも、私の乏しい経験では、この身に聖霊が下れば、聖霊が住んでくだされば、私たちの弱さを克服されて、最初のペンテコステの日に立ち上がった弟子たちのように、もはや殉教を恐れず、伝道に邁進できるキリスト者が生まれると。そう教える牧師、語るキリスト者たちに出会ってまいりました。聖霊をいただいた新しい人間はいつもニコニコ、明るく輝き、自分の罪にも弱さにも悩まされることが少なくなるなっていうかなくなる。それが本来の教会の姿。そしてそんな教会でなければ誰も教会の仲間入りをしたくないだろうと語っている言葉を私は何度も聞いてまいりました。もちろん、こういう信仰の理解にも見るべきところは、あるといえばある。キリストの福音が言葉だけではなくて現実の力である、私たちの生き方を変えるものである、それもよく意識していると思うからです。でもなんだかやっぱりそれは不自然なところがあると思います。本当は少しも克服されていない弱さになんだか目をつぶってしまい、その分無意識のうちにその弱さの虜になってしまう、そういうのは気がしてなりません。 強くあることに固執するあまり、自分の弱さに向き合えず、罪に向き合えず、それではキリストの福音っていうのは、自己啓発セミナーの自己暗示と何も変わらなくなってしまうと私は思います。まあ、これは極端なケースだと思いますけれども、この不自然、この誤解、でも私たちも完全に無縁じゃないなと思わされます。いつもいつも、まあ、この危険、誘惑に脅かされていますし、まあ、こういうところにこそ我々の弱さがあらわになるポイントがあると言ってよいかもしれません。自分の弱さの現実の前にそれを受け入れられず、まあ、それを克服しようと、超人スーパーマンを目指すファリサイ主義の道に足を踏み入れるか、それとは全く真逆に、所詮自分はこんなもんだ、罪の中にとぐろを巻くような生き方に開き直ってしまうか。この二つの誘惑に我々は絶えずさらされているし、私たちはその両極揺れながら、まあそれぞれに幾分足を突っ込んでしまっているようなことがあると思います。しかし、パウロが語る新しい人間が置かれている場所というのは、つまり我々が本当に置かれているところっていうのはそのどちらでもありません。そのどちらにも傾ききることなく、自分の諸々の弱さをじっと見つめながら、しかし弱い私たちを助けてくださる霊を同時に見つめているのです。自分の弱さに目をつぶるのではなく、私の弱さに助けの手を差し伸べてくださる聖霊をしっかり見つめるのです。そういうところに私たちは置かれているじゃないかと、使徒は注意を促します。同様に、霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に言い表せないうめきを持って取りなしてくださるのです。取りなしであります。私たちの諸々の弱さにもかかわらず、そういう者たちが弱さを抱えたままでなんで虚無へ落ちていかないのか。取りなしがあるからです。聖霊が助けてくださるからです。弱い弱い私たちが一人も滅びないことを神が願い、その霊を送り助けてくださるからです。この神の願い、神の志の深さは徹底的なものであります。私たちを生かそうとされる神の助け、聖霊の助けは、私たちの弱さのどのレベルから力を発揮するものであるのか、それは、祈ることすらままならない弱さ。そう真っ先に語られています。祈ることすらままならない弱さを助けてくださる。考えてみればこれはすごいことではないでしょうか。私たちは、まあ、自分がだんだん年を重ねて弱っていくときに、自分の力がどんどん及ばなくなってくるときに、それでも祈ることはできると思っているものではないでしょうか。いろいろな力が自分から取り去られていってしまっても、最後に祈ることは手元に残ると。私たちはそう信じているのではないでしょうか。まあ、それはその通りだと思います。祈りは力を持たない人間、力を一つ一つ神にお返ししていく人間が、それでも最後までギリギリの最低限の能動的行為として手元に残していただけるものであるかもしれません。けれども、使徒パウロは祈りくらいはできる。とも思っていないのです。パウロはその祈りすら、私たちはどう祈っていいか知らないのだと、そう言います。そしてその祈りにおいてすら聖霊が助けを与えてくださる。神の霊が取りなしてくださる。取りなしてくださるから我々は祈るんだ。祈れるんだ。自分のできることを自分でやる、おそらく最低ラインである祈り。もう自分には祈ることしかできないという時に、私たちができる最低限のこととして語られる祈り。 しかし神の霊はその私たちの手元に残ると我々が考えているギリギリの最低ラインの祈りすら、その祈りすらできない私たちに、神の霊は取り取って代わってくださる、取りなすというのです。私たちが捧げるべき祈りすら、私たちのためにご自分のものとして引き受け引き取り祈ってくださる、そう言います。神様が助けてくださる、助けを送ってくださる私たちの弱さ、祈ることすらままならない、そういう徹底した弱さから始まるんです、ね、私たちは、神様はこんな弱い私たちを生かしたいと願われる。だから人は生きる、どんな弱いものでも生きる、生きることができる。ここに神の国から吹き込んでくる新しい風、その風に息吹かれている新しい人間の姿があるんです。どうして弱い私たちが集まった弱い集まりである教会が、この被造物が、この全被造物が生きていく上でのモデルとなっていて、そして希望となることができるのか。どう祈っていいか祈る言葉すら失っている私たちの弱さの深みの深みまで染み通る神の霊の助けを、この身を持って証しするものだからです。この教会が無牧師であったとき、大牧者を務めてくださった東京神学大学の近藤勝彦先生は、今日の聖書の言葉を解きながら、創世記に語られるアブラハムの取りなしの祈りを思い起こしされております。罪の町、ソドムとゴモラが神に裁かれ滅ぼされようとするとき、アブラハムはその町のために取りなしの祈りを捧げました。神様、もしその町に50人の正しい人がいたら、その町どうしますか？滅ぼさないでくださいますか？私はその50人のために滅ぼさないようにしよう。アブラハムはその答えに満足せず、もし45人いたら、もし40人いたら、神様に譲歩を求める取りなしの祈りを必死に祈り、そしてとうとう、もしも10人いたら、その10人のために私はその町を滅ぼさない、という神様の答えを引き出しました。しかしこのアブラハムの凄まじい取りなしの祈りであっても、5人でも3人でも、いや、たった1人でも正しい人がいたらとまでは取りなすことができなかったろうと近藤先生は言います。それだけ取りなしというのは恐れ多いからだと、ことだからだ。そして言います。これがアブラハムの取りなしの限界だったんだ。一体誰が正しい人が一人でもいたら、いな、義人は一人もいなくても滅ぼしてはならないと、神に祈ることができるか。そんな都合のいいこと、誰が祈ることができるか、取りなせるか。でも私たちにとってそんな都合のいい取りなしの祈りをしてくださった方がいるんだ。ただご自身の犠牲をもって取りなしてくださった御子イエス・キリストのみが、その取りなしの祈りを祈ってくださった。祈ることすらできない私たちのために取りなしの祈りをする神の霊、パウロがここで語るその神の霊とは、このキリストの霊のことなんだ。ペンテコステ、聖霊降臨日に起きたことは、弱い私たちが強くなることではありません。それによって古い人間が超人になっていくことでは全然ありません。私たちが弱さの中で一人取り残されることではなく、取り残されるのではなく、この弱いものがみなしごとされないように神の霊が私たちのうちに来られたということです。私たちの弱さも罪も私たちを滅ぼしません。神が その霊において今も私たちに激しく介入されるからです。この神の霊の介入の激しさというのは、あの主イエスキリストの十字架とご復活の延長線上にあるような神の介入の激しさであり、というか聖霊において神が介入してくださるその激しさは、あの十字架とご復活の力そのものであります。そしてそれは、私たちキリスト者を教会を生かす神のご意志の激しさであり、神の霊、神の志でありますが、同時にこの教会の存在を通して、この被造世界に向かって神が示される神のご意志でもあります。神を愛する者たち、つまり ご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働きます。何が共に働くんでしょうか。万事です。全被造物です。もちろん神が、神自らが万事において全被造物において働いてくださるのです。私たちキリスト者において、教会において、弱いものを滅ぼさず生かすことを望んでくださる神が、ここで働いていてくださるように、神が万事において働かれます。今から私たちは主イエスキリストが定めてくださった聖餐の食卓を祝います。そこでは、この手に取り、この口で味わうことのできる、この体で味わうことができる実際のパンと杯が用いられます。つまり何の変哲もない、ただのパン、何の変哲もない、ただのブドウジュース。けれども、その放っておけば二日や三日で腐ってしまうパンと杯が、神の臨在を指し示すパンと杯、キリストのお体と血を指し示すパンと杯として、この私たちの礼拝の中で用いられるんです。礼拝の外でそうじゃなくて、礼拝の中でそのようなものとして用いられる。そうです、ここに神の子たちの礼拝の中で、事実この被造世界は何の変哲もないパンと杯であり続けながら、なお新しい存在とされるんです。キリストの言葉、そして神の霊が作り出す新しい存在とされているんです。この神の霊を私たちは呼吸します。吸う息で生かされ、吐く息でこの世界を祝福します。この私たちの祝福を通して、私たちの礼拝を通して、この世界もまた新しくなります。世界は虚無に服するものではない。神の愛の被造物であるんだ。そういう自らを取り戻すのであります。祈ります。